May I encourage the young people of the church to please heed the wise counsel and words of wisdom given to us today by President Packer.
今日私たちがパッカー会長から受けた勧告をよく聞き従ってほしいと思います。神の預言者が私たちを導いてくれる時代に私たちは生きています。私たちは生ける真実の預言者であるトーマス・S・モンソン大官長に感謝をしています。たくさんの新しい神殿が発表されました。そしてモンソン大官長は教会が前進しているということを私たちに教えてくれました。もう一人の素晴らしい預言者であるモーセについて少し話をさせてください。歴史上で最も偉大な預言者の一人であるモーセです。モーセは国王パロの娘によって育てられ、生まれてから40年間エジプトの王宮で過ごしました。古代王国の栄光と栄華を身近で知っていたのです。数年後、栄華に輝く強大なエジプトから遠く離れた山の頂でモーセは神の御前に立ち、人が友と話すように顔と顔を合わせて神と話しました。その会見の中で神はご自分の手で作られたものをモーセに示されました。こうしてモーセは神の技と栄光を垣間見たのです。この次元が閉じるとモーセは地に倒れ、多くの時間が過ぎました。そしてやっと力を取り戻すと、パロの宮殿で過ごした長い年月の間には思ってもみなかったことが分かったのです。モーセはこう言いました。私は人は取るに足りないものであることが分かった。私たちは宇宙について知れば知るほどモーセが知ったこと、それを少しなりとも分かるようになります。宇宙は非常に大きく神秘的で壮大なので、人の頭では理解できません。無数の世界を私は想像したと神はモーセに言われました。驚嘆の思いを抱かせる夜空はその真理の美しい証です。夜の闇の中を海や陸を越えて飛び、操縦席から無数の輝く星を見るときほど息を呑むような畏敬の念に打たれることはありません。宇宙飛行士たちは宇宙の星の数を数えようと試みてきました。科学者のあるグループは望遠鏡が届く範囲内にある星の数だけでも世界の砂浜や砂漠にある砂の数の合計よりも10倍は多いと推定しています。この結論は古代の預言者エノクが述べたことに驚くほど似ています。人が地の微粒子、誠にこの地球のような幾百万の地球を数えることができたとしても、それはあなたが創造されたものの数の始めにも至りません。神が創造されたものの広大さを考えると、偉大なベニヤミン王が民に神の偉大さと自分自身の無力さを覚えて、いつも記憶に留めておくようにしてほしいと勧告したのはもっともなことです。しかし人は無力であるとしても、人の価値が神の目に大いなるものであるということを考えると、脅威と畏敬の念に満たされます。私たちは広大な宇宙を見て栄光あふれる創造に比べたら、人は一体何であろうかと言いたくなります。しかし私たちこそ神が宇宙を創造された理由であると神ご自身が言われたのです。神の技と栄光、すなわちこの広大な宇宙の目的は人類を救い昇栄させることなのです。言い換えれば、永遠の無休の広がり、無限の宇宙と時間の持つ栄光と神秘は、すべて皆さんや私のようなごく普通の人々のために作られたのです。天の御父は私たちが神の息子娘としての潜在的な能力を十分に発揮できるように宇宙を創造されました。これは人に関する逆説と言えます。神に比べれば人は取るに足りないものですが、 それでも人は神にとって全てなのです。無休の創造という背景に照らしてみれば、私たちは取るに足りないもののように見えるでしょう。しかし私たちの心の中には永遠に燃える火の輝きがあるのです。人の理解を超えた生命の約束、すなわち無数の世界が私たちの手の届くところにあるのです。私たちがそこへ到達するのを助けたいと神は強く願っておられます。人を欺くサタンは、神の子供たちを迷わせる最も効果的な手段の一つは、人に関するこの逆説の片方を極端に強調することだと心得ています。ある人たちには慢心をくすぐり、うぬぼれさせて、尊大な優越感に満ちた幻想を信じ込ませるようにそそのかします。自分は普通よりも優れており、能力、生徳権、社会的な地位などの理由で周囲にある波の標準を上回るものだと思わせるのです。それゆえ他の人の規則に従う必要はなく、他の人の問題に煩わされることもないと考えるようになるのです。エイブラハム・リンカーンは次の詩を好んだと言われています。どうして人の精神は高慢になるのか。矢のように飛び去る流星や雲のごとく、稲妻の閃光や砕ける波のごとく、人生は終わり、人は墓で休むのに。イエス・キリストの弟子は永遠に比べれば、この世の人生は宇宙と時間の中の束の間に過ぎないことを理解しています。人の真の価値は世が高く評価するものとはほとんど無関係であることを知っています。そして全世界の貨幣を積み上げたとしても、天ではパン一つさえ買えないことを知っています。神の王国を受け継ぐ人は子供のように従順で、柔和で、謙遜で、忍耐強く、愛にあふれたものです。自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。そのような弟子は、あなた方が腹からのために勤めるのは取りも直さず、あなた方の神のために勤めるのであるということも知っています。サタンが欺くもう一つの方法は失望です。自分が取るに足りないことばかりに目を向けさせ、自分に大きな価値があることを疑うように仕向けます。誰かに注目されるにはあまりに小さく、特に神から忘れられているのだというのです。自分がつまらないもの、忘れられたもの、孤独なものだと感じている人にいくらか役立つように個人的な経験をお話ししましょう。何年も前、私は合衆国空軍でパイロットの訓練に参観しました。故郷を遠く離れた西ドイツの若い兵士としてです。チェコスロバキアで生まれ、東ドイツで育ち、英語を話すことに大変苦労していました。テキサスの訓練基地への旅をよく覚えています。飛行機に乗ると、隣には南部なまりの強い乗客が乗っていました。彼の言うことはほとんど一言も分かりませんでした。それまで間違った言葉を教えられてきたのではないかと思ったほどです。英語を母語とする学生たちを相手に、パイロットになる訓練で上位を目指して競わなければならないと考えると、ゾッとする思いでした。テキサス州ビッグスプリングの小さな町の空軍基地に到着すると、松越生徒の支部を探して見つけました。それは一握りの素晴らしい会員からなる支部で、空軍基地の中の部屋を借りて集会を開いていました。もっと継続して使用できる教会堂となる小さな集会所を建築している最中でした。 当時は新しい建物のために会員たちが労働力の大半を提供していた頃です。毎日私はパイロットの訓練を受け、できるだけ一生懸命に勉強し、それから余暇の大部分の時間を新しい集会所の建築に費やしました。そこで私は 2x4 というのはダンスのステップではなく建材のことだということを知りました。また釘を打つときに親指を打たないためにどうすればいいかを身につけました。私は集会所であまりに多くの時間を割いて働いていたので、私たちの飛行訓練士の一人でもあった支部会長は勉強にもっと多くの時間を費やした方が良いのではないかと心配してくれました。私の友人やパイロット仲間は自由時間にさまざまな活動をしていました。ただしその活動の中には今日使われている小冊子和コードの強さのためにの標準から外れるものもあったと言えます。私はといえばテキサス西部のこの小さな支部に活発に集うことを楽しんでいました。新たに身につけた大工の技能を使い、長老定員会や日曜学校で教える飯を果たしながら英語力の向上に励んでいました。当時ビッグスプリングはその名前とは裏腹に小さくて取るに足りない無名の場所でした。そして私は自分についても同じように感じていました。取るに足りない無名で孤独な存在だと。そうであっても主が私を忘れておられるのではないか、その場所で私を見つけることがおできにならないのではないかとは一度も考えませんでした。天の恩師にとっては私がどこにいるのか、パイロット訓練クラスでどのレベルにいるのか、教会でどのようなメッシを受けているのかということは大した問題ではないと知っていました。恩師にとって重要なのは私ができる限り最善を尽くしており、恩師に心を向け周りの人を進んで助けようとしているかどうかということです。できる限り最善を尽くすなら全ては良くなると確信していました。そして確かに全ては良い状態でした。私たちが毎日働いているのが大理石のホールであろうと馬小屋であろうと、主にとっては少しも気になることではありません。私たちの置かれた環境がどんなに質素なものであろうと、主は私たちがどこにいるのかご存知なのです。主ご自身の方法で、そして主の神聖な目的のために主に心を向ける人々をお使いになるのです。かつて生きた最も偉大な人々の中にも決して歴史に名をとどめることのない人もいます。そのことを神はご存知です。それは救い主の模範の手本とし、良い行いをして生活する祝福された謙虚な人々です。私の友人の両親でこの原則を体現してくれた夫婦を紹介しましょう。ご主人はユタ州のある鉄工所で働いていました。昼食の時間には聖典か教会の雑誌を読んでいました。それを見た他の労働者たちは嘲笑って彼の信仰をけなしたものです。でも彼はいつも親切に自信を失わず話しかけていました。無礼な態度にも怒ったりうろたえたりはしませんでした。数年後その嘲笑っていた一人が重い病気になりました。亡くなる前にこの謙虚な人に葬儀で話をしてほしいと頼み、彼はそれを引き受けました。この忠実な教会員には社会的な地位や富というものはありませんでした。しかし彼を知る人には皆深い影響を及ぼしたのです。後に彼は労災事故で亡くなりました。自分の作業を中断して雪の中で立ち往生していた別の労働者を助けようとしていた時のことでした。1年も経たないうちに彼の妻は脳の手術を受け、その結果歩けなくなりました。しかし人々は彼女と一緒に時間を過ごすためにやってきました。彼女は人の話を聞き、人のことを記憶に留め心にかけてくれたからです。書くことはできませんでしたが、子供や孫の電話番号を覚えていました。誕生日や記念日も忘れませんでした。彼女を訪問する人は自分の生活や自分自身について良い気持ちを抱いて帰りました。彼女の愛を感じ、自分を心にかけてくれるのが分かりました。 彼女は不平を言わず、他の人の生活を祝福して過ごしました。友人は彼女のことをイエス・キリストの愛と生涯を真に体現した数少ない人の一人であったと言っています。この夫婦は自分たちはこの世で大して重要なものでないと誰よりも先に言ったことでしょう。しかし主は人の価値を測るのにこの世の計りとは非常に異なる計りをお使いになるのです。主はこの忠実なご夫婦をご存知であり愛しておられます。彼らの行動は主を信じる強い信仰の生きた証なのです。兄弟姉妹の皆さん、宇宙の広大さに比べたら確かに人は無に等しいかもしれません。時には自分が取るに足りない、人に気づかれない、孤独で忘れられた存在だと感じることさえあるでしょう。でも忘れないでください。あなたは御父にとって大切な存在なのです。もし疑うのなら次の4つの神聖な原則について考えてください。第一に、神は謙遜で柔和な人を愛しておられます。そのような人は天国で一番偉いからです。第二に、主の完全な福音が弱い者や純朴な者によって世界の果てまで述べられるよう主は委ねておられます。出てきて力ある強い者たちを打ち破るために、また強い者を恥ずかしめるために、世の弱い者をお選びになっているのです。第三に、住む場所、質素な環境、地味な職業、限られた能力、平凡な容姿、教会の召しがどれほど小さいかなどにかかわらず、それが皆さんにどれほど小さく映っているかなどにかかわらず、天の御父の目には皆さんの姿がはっきりと映っているのです。御父は皆さんを愛しておられ、皆さんの謙虚な心、愛と親切心から出た行動をご存知です。それらは皆忠誠心と信仰の永遠に変わらない証なのです。最後ですが、第四に、今見たり経験したりしていることは永遠に続くことではないということを忘れないでください。孤独や悲しみや苦痛、失望が永遠に続くことはありません。神に心を向ける人を神はお忘れになったりお見捨てになったりすることは決してないと約束されています。その約束に希望と信仰を持ってください。天の御父を愛し、言葉と行いにおいて主の弟子になるように努めてください。皆さんが耐え忍び、主を信じ、忠実に戒めを守り続けるなら、いつの日か使徒パウロに告げられた次の約束を確かに自分自身で経験するでしょう。目がまだ見ず、耳がまだ聞かず、人の心に思い浮かびもしなかったことを、神はご自分を愛する者たちのために備えられた。兄弟姉妹の皆さん、宇宙で最も力あるお方が皆さんの霊の父なのです。御父は皆さんをご存知で、完全な愛で皆さんを愛しておられます。神は皆さんを小さな地球の上で短い期間だけ生きる、死すべきものだとは考えてはおられません。ご自分の子供だと見ておられるのです。なるべきものになれる能力と目的を持った存在であると思っておられます。皆さんが御父にとって大切な存在であることを知ってほしいと望んでおられるのです。私たちが信じ信頼し生活を整え、それによって私たちの真の永遠の価値と可能性を理解することができますように、天の御父が私たちのために用意しておられる貴重な祝福にふさわしくなれますように。それが私の祈りです。御子イエスキリストの御名によりお祈りします。アーメン。